はい、それでは先ほどの続きをいきたいと思いますが、で今、皆さんにお話をしているところは回復と言われるところですね。ね、これは仏法で教えられているですね、禅をですね、実践して習慣化させるということですね、うん、生活習慣の生活の一部とする、これが回復ってことです。そこで、回復をする一番の目的はですね、煩悩を、煩悩というかね、心の汚れを、なくしていくということが一番の目的です、ね、心の汚れをなくしていく、これが回復を実践していく一番の目的になりますね。で、心が汚れている人はどうなるかというと、心が汚れたまま善をやっている人についてね、次のように教えられています。これはですね、463ページですか。心が汚れている、その心の汚れを問題にせずにね、善を実践している、ね、仏法を聞いて一生懸命実践している人はどうなってしまうのかということについて、463ページのですね、左から1234行目にですね、善男子4つの善事あり、悪化を逆得せ、ね、4つの良いことがありますよと良いことがある、それを実践すると、ね、悪化を逆得する
。良いこと、悪化になるの？
そう、心が汚れたまま善を実践すると、それが苦しみという結果となって返ってくるんです、うんうん、
汚れたまま善をすると悪化を得る。
そうそうそうそう、ね、うん、つまり心の汚れた状態で良いことだと思ってね、良いことだと知られたことを実践すると、その心が汚れているために悪化を逆得するわけ、
うんうん、なんで良いことしてるつもりなのに、ね、いいこと起きないんだろうと思うのは、心が、
そう、心が汚れてるから。例えば心が汚れているまま、うん、例えばね、セールスに回る、うん、営業に回る、心が汚れてるまま営業に回るたくさん回れば回るほどね、赤がやってる、こんな感じ、
動かない方がいいくなっちゃうね。
そうそうそう、
トモさん耳痛いんじゃないか
のポイントね、
どうしよう、私は綺麗な心よってね、
ピンポーンってね、お久しぶりですねってね、その顔がね、顔が買ってくれ買ってくれ買ってくれ買ってくれ買ってくれ、その顔いっぱいで来るとね、間来るな、もう来るな、
今日は間に合ってる、
間に合ってます、いやいや、心の汚れがある状態で ね、一生懸命頑張っても結果は出てこないと、こういうことです。
難しいね、
どんな顔していけばいいの、
そしたらどうしたらいいの、い
やだから汚れをどうしたらっていうのは回復じゃないですかどうしたらっていうのは、それを回復に実践するんじゃないですか、
顔じゃなくて心の汚れ ね、
それを回復でどうしたらいいのかっていうのを回復で教えられてるわけ、うん、そこで心が汚れてる人っていうのはね、どういう行動になって現れるかっていうことについて、463ページのね、左から3行目に、一つには翔太のための家に、ね、翔太のための家に経典を読書する、これは経典を拝読することはいいことなんですね、ね、営業に回ることはいいこと、 分かりやすくね、営業に回ることはいいことだけど、翔太のための家にねやったらそれは悪になってしまう。翔太ってね、負けたくない、勝ちたい、あの一緒に回ってる営業の人よりは成績を上げたいね。
でもさ、誰でもそう思うよね、一般はね。
そう言ってやると騙すでしょ、お客さんを。なんとかうまく取り入って、なんとか商品をね買ってもらって、私もそんなことがありましたよ。まあ私は翔太のためではなかったですけどね、どちらかというと保身のためでしたけどね。あ、ゼロで買えるわけにはいかなかった。営業を私もやりましたね。ピンポン、ごめんくださいとか言ってね、おばあちゃんがこう出てくると、ああいい人だとね、おばあちゃんなら大丈夫ね、あ、浄土真宗のね、門徒さんね、いや、いつもお世話になっておりますって
。初めて会うのに、
そう初めて会うのに、ね、お、例えばね、向井さんと、お、向井さんのお母さんでいらっしゃいますか。あー、いつもお世話になっております。
初めて何もお世話になってない
し初めて会ったんですよ、初めて会ったんです。私、ほら、浄土真宗のね、浄土真宗の、そうするとね、大体相手が、ああ、浄土真、ああそうなんです、浄土真宗の門徒さん、いつもお世話になっておりますってね、初めてなのにこの子言うわけですよね。上田ですか、
オレオレ詐欺に近い
まあ今日はこれなんですよって感じでね、こう出すわけですよ、商品ね。ほら、親鸞様ね、親鸞様のご一代が映画になったんですよ。おー、映画かーって感じで、ね、手に取られる方があると、ゴーブスエンドカイト、違うんですけどね、診断者のご一代が映画になったんです
よ。全深いって言われたらね、悪い気起こさないよね。
そう、ね、そういうことでね、こう据えたわけですよね。いや、私も本当ね、回りました。こんな今は流暢にやってますけどね、当時はね、ぎこちないことでね、ごめんくださいって感じで緊張して回ってました。今なら流暢にやってますけどね、まあ、これは慣れというもんですよね。本当にね、結局そういうものを買ってもらってですね、まず思ったことはね、契約書を書いてもらった時にね、早くこの場を去りたい
心が割れてたら困ると
。若ね、若いもんが出てくるんじゃなかなか若いもんが出てくるんじゃない
です
か、ね、若いもんが出てきたらね、せっかくのね、成果が台無しになってしまうね。あちゃね、今日はどうもありがとうございましたね。じゃあね、これはね、年金でいいですか、年金払いでいいですからね、次の年金はこの人、この人、この日ですからね。郵便局わかりますか？あ、わかりますよね。じゃあこの振り込み用紙を置いときますから、今度ね、年金の時にね、郵便局に行ってくださいね。ありがとうございます。で、で逃げるようにされて。
ちゃんと入れてくれたの？した
ら。はい。あ、入れてくれてくださる方もあったら、入れてくだされない方もありました。
私はね、やっぱり。はい。
まあ、自己負担になってしまったことも何度かありますね。まあでもね、やっぱりね、良くないですわね。もう騙してますわね、心の中で。なんとか成果を上げな。
そうだよね、
私もやりました。
そうだよね、
営業、ね、
あれ営業って言うんだよ、やっぱりね。おすすめしてる。
そう、営業ですよ、
大変だよね、
もう営業スマイルね、もう常に笑顔でね、接しないといけない。辛い時も笑顔、悲しい時も笑顔、笑ってね、話をしないといけない。
やっぱりベテランになるよね、そんなの
ベテランだった
ね。心の中はどうかね、本心からこれを進めてるか、進めてないですね。だいたい口で言う、皆さん喜んでおられます ね、実際喜んでない。封すら開けてない人もいる。あ、ビデオの使い方さえわからないおばあちゃんもいる。そんなおばあちゃんに売ってしまった私。これ大変罪が重いですよね。ビデオってのは見てもらうためにね、見てもらうためにそのお渡しするのね、お仏壇に飾ってあるのね。
飾ってあるの、
お仏壇に置いときましょうねお仏壇に置いたもの、うん、ね。
先生、最初にやったんですか。
はい、最初にやりましたよ。うん、最初っていうか3年生の時にやりましたね。うん、まあ私はこれやって思いましたね。本当に今生理の話をしてね、恥ずかしいですよね。もう使わないもの捨ててください。思いっきり使ってないもんですね。開けてもいない。
いや、高かったからって、ね、投げられる
できちゃう。そう、高いんですよ。
ね、本当にね。
いや、私本当思いましたよね。あ、そういう本当、こう汚れている心でね、うん、一生懸命頑張ってもダメですね。うん、
でも成果は良かったんでしょ。
広めたい。
いや、まあ成果はそこそこ出ましたけど、いい方じゃないです。私はそんなね、リュウちゃんできなかったです。でもやっぱりね、成果を上げれば上げるほど後ろめたさが出てくるんです。これでいいだろうか。
罪の意識がね。
そうそう。
でもいいでしょ、診断のね、素晴らしいでしょ。
いや、まあ、見てくださったらいいですけど。見てね。見てもいない。ただお金だけね、踏んだくったようなもんですよ。ね。中身はビデオであることすら知らない人がいる。
そう。見もしないで。あ、そう。
ビデオであることさえも知らない。ビデオってなんじゃっていう人も、ね、そんなような方にも置いてきてしまった。お金だけもらってね、置いてきてしまった。なんたらね、バチ当たり。まあ、翔太じゃないですけどね、翔太っていうのは負けたくないっていうね、意識でね、もう競争意識で、まあ、よくないですね。競争意識で一生懸命ね、頑張ると、こういうのはね、もう必ず悪化がやってくる。
うん、あら、でもみんな売ったよね。はい、やっぱりすごい。
そうですよ。
それはすごい
ね。
それはやってやりました。うん、まあ、これ翔太じゃないです。翔太は負けたくない。うん、ね、負けたくない意識でやる。
いや、ね、でも褒められたい。
いや、褒められたいじゃないですよ。これ負けたくない、勝ちたい。
利用
まあまあ翔太ですかね、
優越感
でね、うん、やる、これ翔太、うん、ね、次、うん、次は利用のためね、損得感情で動く、うん、これをね、うん、出したいくら、うんうん、損か得か、うん、いくらもかんか、うん、まあ私たちっていうのはね、まあ、損得感情で動きますよね、うん、この人と付き合ったら損か、うん、得か、ね、うん、この上司と付き合ったら損か、うん、得か、ねえ、もう損得感情から離れきらずにね、うん、動いてますよね、うん、これ利用と言います、うん、ね、利用のための家に言戒を自持する、厳しい戒律をね、うん、一生懸命頑張るのはね、うん、そうした方が皆さんからの供養が集まってくるから、希少な姿をすると、ね、うん、お布施が増える
。今回は自分
滝に打たれ、ね、うん、尊い方だと思ってくれる、お賽銭が増える、お賽銭じゃないね、お布施が増える、うん、そのために一生懸命、今回を従事する、
いい人来る、ね、
そう、損得感情ね、この人の方がたくさんもらえると思ったらね、衣を変えてね、綺麗な出てきてね、行く、チンチンってね、そしてね、お経も長いね、ありがたくあげる、ところがね、こちらの方はね、ご法令が少ない、お布施が少ないとなったらね、まあね、服も粗末な服を着て、そしてお経も短くチンとね、すぐに終わる、こういうの損得感情、営業ならね、大口顧客には、へえ、
これこれこれこれこれ
やってきた
それやっぱり頭下げるね
小口小逆にやるすいません忙しいのでさらっとかし
そんな急に近い
損得感情でねこういう心で一生懸命頑張るとひどい目に遭いますよってこといやーそんなね笑ってるけどね人のことは言えない私もそうですよね損得感情怖い怖い怖い怖い怖い怖いね本当恐ろしいですよ
さっと計算するもん
ねそうそうそうそうこの計算ねキャッシュフローやったから計算が早いビビビビビって出てねこだこだこだこだこだこだチーンとか出てすごいガイガイガイガイ
すごい
ねえ計算高い
ね
これはいけない、うん、計算を度外して計算を度外して計算を度外してねそう思ってるってことは計算してる、ね、情けないですわね本当に最近思うんですけど私の話し方はね綾小路君ママに似てると言われるんですけど違いますよ先方です先方なんです満面ではないんです先方ですでも損得感情なんですよね。もう損得感情でこう動くもうね。いやほんと情けないですよね。もうあなたに頭を下げてるんじゃない。お金に頭を下げてるんです。こういうの損得感情。
しかしそうなったら世界中みんなそうでしょうね。
そうだ。
日本も
みんな。
こういうの汚れてる。じゃ
あやっぱりね。幸せになれね。考えてみたら。
それね損得感情で一生懸命良いことをしている人はね、うん、大変なことになりますと教えられてる、うんうんね、ひどい目に遭いますよ、うん、
それで登っていく人もいるしね
そうそうそう登っていってもね、うん、苦しむだけです
これまた、うんまあ、上手に終わったりして見た目は
人に勝ってるように見えるけれど、人は出て変わるからね。これ心が汚れてるね。この汚れている心を清めていくと、清らかにしていくと。ね。で三つ目はね他族。いや他族っていうのは、これはですね人をですね自分の方に属させる
仲間を増やす
うんそう他族のための家に伏せを行ずってね伏せをすることはいいことだけどねこれだけね人に親切をしたらきっと私の味方になってくれるだろうこの私の味方になってくれるだろうって心がね汚れですねあんなにしてやったのこんなにしてやったの飼い犬に手を構えたような気分だわ
そういう言葉聞くんでちょっと
こういうの家族ね一生懸命やってきたのね自分の言うことを聞かせるね言うことを聞かない者にはねその怒りを持ってね接するとこういうの他族って言ってね自分の味方に引き入れようってことはね自分の味方にならないときはねもう牙を出してね襲いかかりますからね、うん、あんたねあんなにしてやったのに、うん、ひどいじゃないのわ、うん、かりますって感じでねこういうの他族こういうね気持ちでね不正をされると怖いですよねああこの人の不正をね断ったらどんなことになるかしらってこの人の言うことを聞かなかったらどんなことになるかしらね
そう正
肩より高いものはない
みたいな。怖いですよね本当に。肩よりこうね怖いっていうのはこの家族の心が怖いわけですね。俺の方に来い、うんね、
それで縛りつけちゃう、
ね、そうそう派閥を作ろうとする心ね。これが家族、ね、俺のねグループに入る、うん、ねお前のあっちの方に行ってはならん、うん、これは家族離れようとする人、あっち行ったら地獄ですよ、あっちの水は苦いぞこっちの水は甘いぞ
本当
だ、
ね
ね、あっち行ったら地獄だぞ、うん、っていうのはね家族、うん、こういうふうに人を縛ろうとするね、これ汚れてるからね、うん、で4つ目はね、悲壮悲悲壮書のためのゆえに懸念周囲する。悲壮悲悲壮書っていうのはね、これはうーん苦しみを離れた世界です。悲壮悲悲壮書っていうのはね、苦しみを離れた世界、その世界をね目指して心を集中させる。え、いいじゃないかと。ね、悲壮悲悲壮書っていう世界をね、目指してね、進んでいくことがどこが間違ってるんですか。私たちが目指していくところは浄土なんです。悲壮悲悲壮書っていうのは、自分だけ幸せな世界。
物高い。
けど。けどの。
はい。自分だけ幸せになれる、そういう境地ね。つまり自分だけっていう心が汚れなんですね。俺が俺がっていう心が、これがいわゆる汚れなんですね。
どっから見ても移動しそうないね。
こういうの汚れていると。はい。で、この4つの善事、悪果報を打っとね、この4つの心で翔太の心でやる、尊度感情で動く、家族の心でやる、俺が俺がという心で、求めていくと、そういう心、これが結局悪い結果を生み、引き起こしていくと。で、もし人核のごときの4つの行いをですね、収めるものはってですね、これをもし終わりて帰りて入れて入れ終わりて帰りてもすというと、せっかくね迷いから離れてね、もし終わりてっていうのはね、今までずっと迷って迷って迷い続けていたね、そこからやっと抜け出してね、ああこれは仏法だと思って仏法にすがりついていくまま入れ終わりで書いてます、仏法にしがみついたままどんどんと地獄へ落ちていく、そうそうそう、これはもし終わりで書いて入れて、入れ終わりで書いてますとね、こういうふうに言ってね、何が言えぞ没するというか、没するっていうのはこれは三右を願うが言える。三右っていうのは、これはですね、まあ一言で言うと煩悩ですね、煩悩に、願うっていうのはね、煩悩の満ち溢れた世界を願うから、三右っていうのね、三右っていうのはいわゆる地獄、餓鬼、
三幕道、
そうそう三幕道のですね、畜生、
その中の心で
この世界を願うというか、この世界にこうね、願うっていうのはこの世界に私たちはね、こう向かっていくから、これを模しているって言うんですね。願うっていうのはそういう世界を憧れ、 そういう世界に進んでいくってことです。なんで地獄ガキ畜生に行きたいなんて思う人いるんですかと、みんなです、
うん、やってることがそこに向かって、
そう、三愚っていうのはいわゆる欲の楽しみね、パチンコが楽しいね、麻雀が楽しいね、うん、まあ、こうお酒が楽しい、
楽しい、ね、
快楽を貪ると、うん、三愚を願う、うん、気に食わないものがいたら腹を立てても平気、皆さん、あちげ、出てけ、ね、さんを願ってるでしょ。こういうの、私の心の中で思い描いているものは、ね、地獄やガキや畜生を生み出すようなものばかり。そういうものを私たちはいつも心に思い描きながらね、口では地獄に行きたくない、ごね、極楽に行きたいと言っている。でも実際自分のやってることはね、地獄やガキや畜生を願って行動しているようにしか見えないと、はい、これを模しているっていうんですね。で、そういうところから離れてね、模し終わりてっていうことですからね、模し終わりて、ああもう地獄ガキ畜生に落ちたくないね、今まで欲のために死に、怒りのために死に、愚痴のために死んできた、ああもう根性だけはね、この煩悩に振り回されずにね、煩悩から離れた世界に出たいと、こういうふうに思うのがもし終わりたわけね、もし終わりてね、もし終わってね、そしてやっとやっとね、書いて入れてやっと出てきたね、出てくるっていうのは、何が言えぞ出と名付くる、妙を見るね、妙を見るをもっとね、ね、明るい世界に出てきた、今まで暗い世界にね閉じこもってた、それがね明るい世界に出てきた。明るい世界っていうのは、これは戒、世情を聞くなりってね、戒っていうのはね、戒服のことですね、自分の行動をですね正していくと、世というのは伏せですね、情というのは穏やかな状態に持っていくと、そういうことを実践していくっていうことの大切さね、地獄ガキ畜生っていうのはもういわゆる心が乱れてる状態、ね、ね、この地獄ガキ畜生さんを願ってる状態なら、ね、自己中心、ね、自分のことしか考えてない、ね、で、乱れまくり、ね、ね、乱れまくって、ね、自己中心的なものね、邪見放逸って言うんですよ、これ自己、ね、自己中心的な人を邪見と言ってね、乱れまくってね、やりたい放題してる人をね放逸って言うんですね、だけどあもうこんなのやめたというのはもし終わったね、で、ああもう自己中心的な心から離れたいと、そう思って戒を実践するようになると、ね、そして自己中心的な心を離れてね、相手の立場に立って行動できるようになりたい、これが正不正、ね、そして乱れまくった心をねもう穏やかな状態に持っていきたい、情、戒性情、これがいわゆるね、明るい世界ってことですね、だからもう生活習慣が乱れまくっていた人がね、生活習慣をそのね正していく、戒、ね、乱れまくっていた自分の心をね、戒っていうのはいわゆる生活習慣を正す、情っていうのは自分の心をね穏やかに持っていくと、ね、心もね、生活習慣もぐちゃぐちゃな状態が乱れまくっているね、三を除く、ね、そうでしょ、自分の部屋乱れまくってたら平気でしょ、ね、三を望んでるわけです、じゃなくてもいい、これがちょうどいいと、ね、もう自分でね欲しいものを手に届くところには鍋もある、茶碗もある、ね、こたつから全部同じ距離にある、ね、こういうのね、こういうのね、大学生になるとね不思議ですけど、こういう状態で平気なのね、
狭いからね、
本当にね、もう立ちたくないね。冬の寒い時にはこたつから出たくない。こたつから出たらね、もう寒くなるので、手が届く範囲にね、カップラーメンも何でも置いてあるようにしたくて。こういうの見られてると。ね、自己中心。誰も言えない。誰も入れられない。恥ずかしくて。
入れないんじゃなくて、入れられないんだね。
自己中心。ね。そういう心から、いやー、これではいけないと。思って、もし終わって帰りて、入れてね、仏法と出会ったわけです。そして、仏法の教えを聞いた、その仏法の教えを聞いた人が悪知識だったと。こういうことです。
ああ、そういうことなんだ、これ。
やべ、こっち
ね、もし終わりで書いて入れてやっと文法と出会った、これこそ真の全知識と思った人の悪知識だったと。皆さん、私は会を作りました。一人でも多くの人を入会させることが善なんです。他族ですね、競争原理が必要なんだね。他のね、人たちに負けないように成果を出していくことが大事なんだ。目標こそ大事だ。ね、翔太ですね。そして、ご奉仕をたくさん出してくだされる方にね、前に座っていただく。美容の心。
いやいや、そんな魂胆があったとは、本当にそうだね、考えたらね。
ね。ああ、やっとね、文法と出会った。この出会った方が悪知識だった。恐ろしいことですよね。いや、ここに書いてることは、そういう話なんですよ。やっと出てきて、やっと出てきてね、もう文法をその迷いの世界からね、世界で苦しんで苦しんで苦しんで、ああもうこんな辛いところから離れてね、文法と出会えたと聞いていた人が悪知識だ。
まあでも段階を踏んでて
そうですね、まあいや、これは別にその具体的な例を言ってるわけじゃなくて、ここに書いてあることを説明してるだけです。
たまたまぴったり合ってしまった。
たまたまです、はい。その何がぴったりだったかちょっと分かりませんけどね。はい。で、何を持っての家にね、また模していくかというと、こういう心で善を実践している人は邪見を増長し、教慢を生ずるが家にと。この悪知識のもとでね、一生懸命善に励む人は邪見ってね、物事の見方がですね、どんどんおかしくなっていく。善なんだからね、押し付けてもいいんだね、恐ろしいですね。ちょっと行き過ぎたことがあってね、牢屋に入ってもいい、恐ろしいですね。真実を解見するためなんだから、真夜中でも行っていいんだね、言葉故障の一大事ね、だからね、夜中のね、3時に行ってもいいんだね、邪見です。こういうね、こと。で、教慢。教慢っていうのはね、間違ってますよと言われても聞き取れない。一生懸命頑張ってるから。ね、教慢っていうのは俺が正しい。ってことですね。俺は正しい。だから間違ってるっていうことがね、認められない。こうやって邪見、教慢に陥るわけですよ。ね、邪見を増長しってことは、その悪知識のもとで聞いているとね、間違った善を、本当は悪なんだけど善だと思い込んでやり始めてしまう。
善知識だと思って真剣にやるから、そうそうそう、間違ってても、ね、
そう、
分からん、正しいと思って聞いちゃうからね、
はい、そして一生懸命頑張るから教慢ができる、うん、俺は正しい、もう聞けない他の人の言うこと、ね、親を捨ててまで聞かなきゃいけないの、家族を捨ててまで聞かないといけないの、それ火の中かき分けて求めるのが文法だからだってね、そうじゃないんですよ、火の中かき分けるような思いで家族と接するのがね、文法なんです。ね、人は煩悩のことですから、煩悩ね、その家族からね、執着されたり怒りをぶつけられても笑顔で接したりすることがね、弓道なんですよね。火の中かき分ける思いで家族と接するわけです。ひどいこと言われてね、 自分の心の中でメラメラと、ね、燃えたぎるものがあってもそこを沈めて接しないといけない、うん、さまさに火の中かき分けるようなもの。でそういうことを実践していく人はね、強慢になっていかないんです、謙虚になっていくんです、うんうん、だから自分のやっていることが正しいと思い込んでいくのが邪見であり強慢なんですよね。で本当の仏法というのは自分のやっていることは本当に正しいんだろうかというところに立っていくんです、だんだんと。自分は正しいと思ってやってるけど本当に正しいんだろうか、それをですね、確認しないといけない、謙虚になって聞かないといけない。だから本当の仏法というのはやればやるほど謙虚になっていくんです。例えば正しいことだったかもしれない、ね、正しい、本当に正しいことだったとしてもね、そういう言い方をしてよかっただろうか、そういうタイミングで言ってよかっただろうか、この人に言ってよかっただろうか、そういうことをあらゆることを考えてね、反省していくのが仏法なんです。俺がやったことは間違いないんだっていうのは、ね、うぬぼれ以外の何者でもないんですね。ところがこの汚れた心でやるとそうなっていくんです、
ね、なんかそれも相手の悪いからだ。
そうそうそう、俺はねもうやる、ね、やることは全部やった、あなたがね聞き切らないのが問題なんです、うんかね、こういうのはね、うん、まあ強慢なんです。でこういうことをになってしまうからですね、再びですね模してしまう、ね、また地獄へと舞い戻っていく。仏法を聞きながらですよ、仏法を聞きながら舞い戻っていくんだ。だからこの仏法を実践していくというのは心の汚れを取っていくということなんですね。ね。でこの後にね、この家に我経の中において偈を説いてね、偈を説く歌を作って教えますよ、もし市場ありて勝負を楽しんで鵜のために全幕を増殺、全幕の業を増殺、この人は涅槃道を明示するなりと。ね、勝負っていうのは煩悩、心の汚れね、その汚れをね楽しんでね、そういう汚れにもうねどっぷりとね染まってしまって、で鵜のために全幕の業を増殺ね、この心の汚れのためにですね、良いことをしたり悪いことをしたりする。でこういうことをしていると涅槃道を明示するっていうことでね、仏法が分かんなくなってる。これを、残出ね、しばらく出て再びですね模していく人と名付けるんだと。で国安生死会を行じてですね、下脱を打うといえども煩悩を交うればこの人帰りて悪化法を打うと、これを残出現福持つと名付くと、国安生死会を行じてっていうのはね、迷いの世界にね再び人々を救うために戻っていってね、うん、そして、そこでね、下脱を打うっていうのはね、悟りを開いたとしても、うん、ね、人を助けたとしても、うん、煩悩を交えればっていうことでね、自分の心助けた人がね煩悩が混じってくる、心が汚れてきたならば、その助けた人もまた、うん、ミイラ取りがミイラになるってことでね、地獄に落ちてしまう。助けられた人も煩悩が混じったら地獄に落ちてしまう、こういうことです。恐ろしいことなんですね。だからそういうね、誤悪知識の死を聞いてる人を助けに行ってね、自分の心も汚れてしまったら一緒になって落ちてきますよってことです。そこで、最後にですね、時間になってきましたので464ページの右から 1,2,3,4,5,6,4 目ですね、この人深くこの2種の会ともに善かありと信ず。この2種の会というのはね、一つはですね、心が汚れたままやっている善、もう一つは心の汚れをなくしてやる善、ね、 共に善かありと信ぜ、二つとも心が汚れていようとも、汚れて、なくてね、清らかであったとしても、とにかく善をやれば善かがやってくるんだと思っている人はってですね、それは戒不具足ってことね、戒ということについて分かってない人だというんだ。でこの人は本当の信、本当の戒ということをよく理解せずにですね、諸宗多聞にしてっていうことはね、一生懸命仏法を聞いている人はまだ不具足なんで救われませんよと。だからいくら仏法を聞いていてもですね、この戒を間違えて汚れた状態でやってもいいんだなんてね、そんな心でやっている人は、もうね、助かりませんよってことなんです。仏法を聞きながらだって地獄に落ちてるから、そこで心の汚れを取っていかなくちゃいけないということで、回復というのがとっても大事になってくると。でその回復について今話をしているんですね。分かっていただけたでしょうか。
聞きながらダメになっちゃうんだったら聞かない方がいいのかい。
そうですね、まあ、聞かない方がいいっていうのは、
深く聞いててね、もったいない。
つまり仏法というのは心の汚れを取っていく教えなのに、その汚れということを問題にせずにね、ただ早く修善が大事なんだ、早く修善が大事なんだっていうことを説いて言う人を悪知識って言うんですよ。
まず汚れに身を受けてね、
だから心の汚れを問題にせずにね、とにかくもう頑張ればいいんだっていうふうに言ってる人はね、悪知識なんですよ。そういう悪知識の教えを聞いている人は、それがどんなに親鸞上人の教えだ仏法だと言っていても、その教えを聞いている人はね、聞きながら三幕堂に沈んでいくわけです。そこで私たちはその善知識選びというのをね、本当に、なんていうんですかね、心がけないといけないというかね、善知識を選ぶことがね、最も大事なことになるわけですね。だから誰でも彼でもね、仏法だから聞いたらいいってことじゃないんです。善知識から教えを聞かないといけない。
針のごとし、
ね、そう、善知識は針のごとくね、道行は糸のごとしとこう言われますように、善知識から教えを聞かないといけない。その善知識というのはとにかく心の汚れをね、なくしていく、そういう教えを説いていく方なんです、ね、法は説くんですよ。実践できない、実践はできないというのがね、実践はしようと思ってもなかなかできないから懺悔懺悔なんですよ。だからね、悲しき悲欲徳難、愛欲の後悔に沈没し、妙理の体制に迷惑してってね、愛欲の後悔に沈没してるとかね、妙理の体制に迷惑してっていうのはね、もう心の汚れがなかなかなくならない、なくならない、なくならないということで懺悔されてるんですね。恥ずべし、痛むべし、この心が汚れてるってことに対して恥ずかしいと言ってるんですよ。ね、痛ましいって言ってるんですよ。
人前では、
ね、ところがね、恥ずかしいなんて思わないですからね、翔太の心が起きてる、ね、私たちは当然じゃないか、損得感情起きても当然じゃないか。そこがこう恥ずかしいっていう心が出てくるのが大事なんですね。
そういう心にちゃんと目を向けれないとダメだね。自分の心をしっかり捕まえてね、はい、
そうなんですね。
動きに対して、
はい、分かっていただけたでしょうか。今日はですね、まあ、三眼天竜とですね、この回復ということについてね、なぜ回復が必要なのか、生活習慣を正していくことが大事なのか、ね、生活習慣を正さずしてね、仏法を求めるっていうことはね、まあ穴の開いたね、線の抜けたお風呂にお湯を入れてるようなもんなんです。
頑張っても
ね、意味がない。だから、まあ、大事なところなので、時間をかけてお話をしました。じゃあ終わりたいと思います。